これを昼の時間にお聞きの方にはハロー、こんにちは。朝にお聞きの方にはグッドモーニング、おはようございます。そして夜の方にはグッドイブニング、こんばんは。インディーのムチです。本日も思いつくまま、気の向くままにおしゃべりしてみることにしますので、もしよかったら私の話にお付き合いください。今回のこのトークですけれども、いつものようにと言いますか、夜の時間に始めています。現在の時刻は、午後の7時台、7時36分を回ったところです。本日のところも自分のサイトで夜に更新する天気コーナーもどきの更新が終わった後、このマイクに向かって話し始めています。このマイクですけども、前回のトークでお話ししましたように、それまで使っていた、安いマイクよりはちょっとだけですね、高級になって、高級になったと言いましても、それまで使っていたマイクが、600円台のマイクで、今度はだいたい2000円ぐらいのマイクということで、2倍ちょっとですかのそのマイクでこのトークを録音しています。で、今回のこのトークですけども、これは昨日の午後6時台に聞いた、FM 放送のについてちょっと話をしてみようと思います。で、午後の6時台ですけども、この話はもういつもこうしていますけども、先月の終わりまではですね、私はNHK FM で午後6時台に放送される番組をこうずっと聞いていました。ここ13年間はサンセットパーク、これは関東甲信越向けに放送されていた番組で、そのエリアで放送を聞くことができた、そのサンセットパーク、これは13年間放送されて、それが先月3月25日の放送をもって終了してしまいました。ちなみにこの午後6時台といいますの、NHK FM はずっとこうリクエスト番組を各放送局から出していまして、で、私1983年からですね、その午後6時台のそのリクエスト番組を聞き始めました。その当時はサンセットパークとは言っていなくて、夕べの広場、あるいは地域によっては夕べのひとときと言われている、そういう番組名で放送されていました。それが今も言いましたように、先月3月25日で放送が終わってしまいまして、午後6時台の放送がなくなってしまいました。で、昨日ですけども、まだ放送が続いていたとしても、土日はサンセットパークお休みなのでありませんけども、昨日土曜日、私は午後6時台 FM の放送を聞いていました。私は昨年の11月の終わりですね、 FM のチューナーを新しいものに変えました。私はそのオーディオ、自分のオーディオ、いろいろこうそれぞれアンプとかスピーカーとか自分で揃えたオーディオで聞いていますけども、その FM 放送を受信するためのチューナーっていうのは同じアナログのチューナーでしたけども、それをずっとこう使い続けていました。で、途中からですね、そのチューナーのスイッチの部分が壊れてしまって、普通はスイッチを一回押すとカチッとこう止まってその電源がついたままになるんですけども、そのスイッチの部分が故障してしまって、こうスイッチを入れても戻ってしまうということで、それではずっとこう指で押さえて放送を聞いているわけにもいきませんので、テープで固定して聞くっていうことを結構長い期間続けていまして、そのうちに新しいチューナーと思っていまして、で、 昨年の、まあ、11月の終わりですか、やっとで、新しいチューナーに変えました。でそれまではあのアナログのチューナーでそのチューニング、聞きたい放送曲をこう合わせるのも自分でこう、その選曲のこの、まあ、ダイヤルを回して合わせるっていうことでした。今そういうアナログのチューナーってのはもうほとんどないと思いますけども、私が手に入れたのも、デジタルのチューナーで、でその今の、まあ、昔に比べれば関東地方でも受信できる、関東地方で受信できる放送局の数 もうぐっと増えました。で、まあ、ぐっと増えたんですけども、私はもうそのアナログのチューナーで聞いていた頃はもうほとんど、まあ、NHK FM に合わせていました。それがあの昨年の11月の終わりにそのデジタルでこう選曲できるそういうチューナーを手に入れてから、もう結構他の局、民放の FM 局の放送も、聞くようになりました。で私あの、まあ、その日の状態、まあ、その日やることでもあの変わりますけども、まあ、大体、まあ、文章を書きながら私の放送を聞くっていうことはできないたち で、まあ、自分のサイトを更新しているときにはFM の放送っていうのは聞きません。でそういう文章を書くようなことをしていないときはFM の放送よく聞きます。で私はの午前中ですね、朝からはのこれはのインター FM っていう放送局の放送を聞きます。まあ朝のうちはのバラカンモーニングなどという番組が放送されています。これはのピーター・バラカンさんがの DJ を務めている番組です。あと女性のアシスタントの方と一緒に番組を放送しています。まあ、そういうことでインター FM の放送をよく聞きます。で午後は今度の J-WAVE、 これはの民放の FM 局ですけども、J-WAVE の放送をよく聞いたりしています。まあ、午後はあの女性のパーソナリティの方がこう話して、あと音楽がかかるっていうような番組があの放送されています。で私はの夜、まあ、夕方以降ですね、あの、まあ、5時ぐらいからですか、あのあまりこう FM の放送は聞いてこなかったんですけども、昨日は、その午後の、6時台の放送、FM 放送を聞いていました。で私はその番組初めて聞いたと思いますけども、昨日の午後6時台、まあ、私はほとんど初めから聞いたと思いますけども、これのインター FM の放送を聞いていました。でそれがあの、まあ、女性の方とあと男性の方がこう番組を進めるの番組、こう大人向けの番組っていう感じでした。まあ、トーク番組して音楽もかかるっていうか演奏されるっていうそういう番組でした。で聞いているうちに、でその日はのゲストがの出演していました。その日はって言いましても、あの昨日ですけども、昨日のことです。昨日の午後6時台のインター FM の放送でゲストの名前は私は知っていました。水森アドさんがのゲストであの出演されました。水森アドさん、まあ、水森アドさんと言いますと私あの思い出すのが、まあ、昔テレビでよく見たのがあの、まああのまあ、透明なアクリルボードですかに向こう側に水森アドさんがいて、でそこでこう油性のあるいは水性ですかあのマジックでこうキュッキュッとこう絵をイラストを描くっていうようなことをしていたのをよくテレビで見た記憶があります。水森アドさん、まあ、ちょっとこう、まあ、不思議な雰囲気といいますか独特な雰囲気を持つ方 でそれがもう随分昔のことですけど、今も、まあ、昨日そのゲストで出演された話をしているその話し方を聞いていましても昔とこうちっとも変わらないような、まあ、水森アドさん、まあ、昔からこう何かこう年齢不詳といいますか生まれた年もよくわからないような、まあ、そういう方 です。でその水森アドさんがゲスト でその番組を担当されている、まあ、女性の方、これは後でこう私は知りましたけども、 穂木徳田さんという女性の方です。で、聞きながらこう私の興味を持ってネットの辞典ウィキペディアでこうどういう方かと思って引いたりしてました。で、そのお話、トークも面白かったですし、で生でそのスタジオでその方穂木徳田さんとでゲストの水森亜土さんが2人でこう歌を歌って、でなおかつこうピアノの伴奏も自分たちでこうして、で歌を歌っていて、ジャズとかですね、ジャズが中心でしたかを歌っていて、それがこう、もちろんこうプロの方ですから上手っていうのは当たり前なんですけども、とてもこう達者な歌で私は感心していました。その歌もおしゃべりもですね。で調べてみると、この時穂木田さんっていうのもなかなかの方で、でも年齢も結構こう言っているんですか。ではこうしゃべりながらですね、その時穂木田さんっていうのはネットの時点ウィキペディアでちょっと引いてみましょうか。穂木、なんか珍しい名前ですね。これは本名ではないそうです。昨日ちょっと調べてみたんですけども、穂木徳田さん生まれが1937年ですから、今年で何歳になられますか。女性の方の年齢あまり調べたりするとちょっと失礼に当たるかもしれませんけど、2011年、今年が2011年で、1937ですから、今年の誕生日が来ると70、今ちょっと消えてしまいました。2011、今ちょっと計算をしましたけれども、今年の誕生日が来ると74歳になられるっていう、そういう方です。でも声を聞いている限り、そういう年齢はあまり感じさせない方で、もちろんこうそんな若い方の声には聞こえませんでしたけども、とてもこうお元気で、でその時穂木田さんがその番組を務める、パーソナリティを務める番組は何ていう番組でしたか。これもちょっと番組放送局です、ちょっと引いてみますか。あれは J-Web じゃありません、インターフェムインター FM で昨日の番組、午後の、6時台ですから、これですね、トワイライトメモワールっていうんですか、で北回帰線っていうのをついて、一緒につこうついていますけれども、でこの北回帰線といえばと言いますか、ヘンリー・ミラーという作家の作品、処女作ですか、処女作で、この私穂木徳田さんという方にこうちょっとこう関心を持って、ネットの辞典ウィキペディアでこう調べてみましたら、そのヘンリー・ミラーと結婚をしていたということが分かります。ただ3年ぐらいでこう別居生活に入ってしまって、でその後こう離婚をしてしまうっていう、そういうことになったようですけども、で昨日その番組の、ゲストだったのが先ほどもお話しましたように水森亜土さんです。でこの水森亜土さんとその番組のパーソナリティをされている ホキ徳田さんっていうのは昔からですね、もう何十年も前からよく知っていて、こう信仰の深い二人であるっていうことが分かりました。で、最初の出会いの話からの昨日のトーク始まりました。で、最初はずっとこうアメリカ大陸からしてハワイを経由して日本の横浜港までこう、帰ってくる、その船の中で2人は出会ったっていう話をされていました。その当時、昔ですね、これ何十年前になるんでしょうか、その当時、海外に行くってしたら今に比べればもうはるかに少なくて、一部の人だけがもう海外に行くっていう、そういう感じだったと思いますけども、その海外から日本に帰ってくるその船でこう出会ったっていうことだそうです。で、水森アドさん、その当時はどうでしょうか、どういうことをされていたのか、絵を描く、イラストを描くっていうのは、その当時からされていたんでしょうか。で、その船の上で、飛行機と違ってもう何日もかかって外国から日本に帰ってくる、何日もかかるっていうことで、一緒にその船に乗っているわけですけども、特別こう他にのこう何もやることがなくて、ホキ徳田さんは水着になってその甲板で甲羅干しをするっていうようなことをされていたようです。で、それがこう、その当時昔ですけども、超ビキニと言いますか、布の面積がこう小さい、狭いような、そういうビキニをつけて甲板歩いていて、で、それがナイスバディって水森アドさんが言っていましたけども、こう胸もこう大きかったそうですけども、そういう時北田さんがこう甲板を歩いているのを見て、もう一遍でこう、なんて言うんでしょうか、同性、女性同士ですけども、こう何かこう惹かれるものがあったんですか。で、その後こう何日間か日本に着くまでの間、甲板にいる北田徳田さんを見つけると、こう 何でしょうか、デッサンのようなスケッチのようなことをしていたそうです。で、その後こう話すようになって、で友達になったそうです。で、その後日本に帰ってきてからも、友達の関係をこう持ち続けたということです。で、この時北田さんですけども、私昨日ですか、今日が日曜日で昨日ですから、その番組を聞きながらですね、ネットで、先ほども言いましたように、ウィキペディアでホキ徳田って引いて、どんな人か、どんな女性なのかと思って調べたら、お父さんっていうのがNHK の解説委員をされているような、そういう方 で東京の上野の生まれ で昔からこう音楽を、ピアノとか、習っているような、そういう、ちょっとこう上流階級のお嬢さんといいますか。で、その後こう、カナダの方に、留学をするっていうのは、昔ですから、何度も言うようですけども、何十年も前に外国に留学するっていう人はもう本当に少なかったと思いますけども、そういう人生を歩んでこられた方です。で、昨日その番組でも歌を生でこう2人で、そのホキ徳田さんと水森アドさん2人でこうデュエットといいますか、こう掛け合いのような感じで歌って、そのジャズですか、昔のにこういう歌を歌ったということ でそれをよく覚えていて、こうとても上手に、プロですから上手にっていうのはこう失礼なんですけども、上手にこう聞かせてくれて、でトークも非常に面白くて、私これちょっと録音しておけばよかったと後になって思いましたけども、非常にこう楽しい時間でした。1時間の番組でした。そんなような感じで、昨日の午後6時台、たまたまですね、これはインター FM で放送されていた番組、これは毎週放送されている番組ですけども、私は初めて聞きました。何という番組でしたか、 トワイライトメモワールでしたか。で、北回帰線って、まあ、日本の、まあ、あれもついている番組で、で昨日ゲストだった水森亜土さんで、水森亜土さんとその番組を担当されているホキ徳田さんは、まあ、昔からよく知ったこう仲っていうことで、まあ、この時徳田さん番組の中でいろいろ話をして、まあ、昔話もして、まあ男の出入りも激しかったって、まあ、ご自身がそういう話をされていましたけども、まあ昔はこう何でしょうか、もう美しい方で、でナイスバディって水森亜土さんが言っていましたけども、こうそういう魅力もあって、で男性の方からもどんどんこう寄ってくるような、そういうことなんだと思います。でいろいろ男性ともまあ付き合ったっていうことでしょうか。まあそんな感じで、昨日の午後、6時台にたまたま聞いた FM 放送、インター FM で放送されていた番組について思いつくままにちょっと話をしていました、してみました。まあ FM 放送の番組でも、まあテレビはもちろんですけども、こういう FM 放送でも今の大震災の話がどうしても出てくるんですけども、昨日聞いたこの1時間の番組では、その地震の影といいますか、地震の話は全く出てこないで、別天地の話っていうな感じで聞けました。以上、本日も私のまとまりのない話に最後までお付き合いくださってありがとうございます。語りはインディーのムチでした。失礼します。